では聖書朗読を行います。ルカの福音書23章の50節から52節までです。新改訳聖書第3版では168ページになります。それではお読みします。ルカの福音書23章の50節から52節。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それではルカの福音書23章の50節から52節の聖書箇所より、神の国を待ち望んだ議員、神の国を待ち望んだ議員と題しまして、三浦正信牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
ルカの福音書が相当久しぶりになりますね。もう2ヶ月ぶりぐらいになってしまったかもしれません。まあ、いろんな外部の先生方に来ていただいたり、いろんな行事が続いたりで、ずっとルカの福音書を順番に読んできて、イエス様の十字架のところまで、来てですね、まあ、その間に、イースターもペンテコステも終わってしまいましたけれども、でも、もう一度キリストの十字架の死と復活のところに、戻っていきたいと思います。キリストの十字架の死復活、これは私たちの生涯において、本当に大切な出来事です。そういう意味では本当に繰り返し繰り返し、心に留めるべきところだと思います。特に、今日のところではですね、前回といっても、もう2ヶ月前なんですけど、前回読みましたこのローマの百人隊長、ローマの百人隊長がですね、イエス様の十字架の出来事を目の当たりにして、そして、生き方を変えられた。そのローマの百人隊長同様にですね、今日も一人の人がこのキリストの十字架の出来事を目の当たりにして、人生を変えられる、新しく作り変えられる、そういうところです。今もこのイエス・キリストの十字架の死と復活、これは、新しく人を作り変え、また、2000年経った今もですね、世界に影響を与え続けている出来事です。そして神の国が広がっていく、この土台となっております。今日はそこのところを読んでみたいと思います。もう一度ルカの福音書23章50節お読みします。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。福音書の中で議員という言葉、何度か出てきますけれども、この議員というのは、ユダヤの司法最高議会サンヘドリンという、議会ですね。この最高議会サンヘドリンの議員のことを、議員と言っています。このサンヘドリンは70名あるいは71名で構成されています。その中には祭司長とか立法学者たちとかですね、そういう人たちがたくさん入っております。でちょっと、この福音書の並行記事をですね、今日いくつか見ながら、ちょっとこのヨセフという人物を浮き彫りにしてみたいと思うんですけれども、今読んだところではこのヨセフという人は議員の一人であり、また立派な正しい人であるという、そういう情報が、記されておりますが、マタイの福音書の27章を見ますと、マタイの福音書の27章の、57節を見ますと、聖書を開くのは大変な方はどうぞこちらのプロジェクターをご覧ください。開ける方はできるだけ開いていただければと思いますが、マタイの福音書27章57節、こちらを見ますとですね、夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。 彼もイエスの弟子になっていたとあります。このヨセフという人がですね、まずアリマタヤ、ユダヤのアリマタヤという町の出身者であるということ、それから金持ちであったということ、そのことがこのマタイの福音書では記されています。しかもイエスの弟子になっていたということですね。このアリマタヤ出身のヨセフという人はユダヤ最高議会の議員であり、お金持ちであり、そして、ルカの方にあったように立派な正しい人でした。ユダヤでこの当時立派な正しい人、新科約2017では善良な人となってますかね、立派な正しい人といえば立法をしっかり守っている人、そして、常に正しいことを追求している人、そういう人を大体この立派な人とか正しい人、善良な人と呼びました。立法というのは、旧約聖書、特にモーセの十戒を中心とするですね、創世記、レビ記、民数記、創出レビ記、申命記ですね、その5つをモーセ五書というふうに言いますが、今日ちょっと後で信仰生活の基礎でも今日は聖書についてやりますけれども、その五書全体を立法とも言いますし、モーセの十戒だけを立法と呼ぶこともあります。その立法をですね、しっかり守り、そして正しいことを追求していた人、傍から見てもですね、そういう立派な生き方をしていた人と言えるでしょう。ユダヤの最高議会の70人の中に属するこの議員という、ある意味で地位を持っていた、立場を持っていた方です。そしてお金も持っていた、そして立派な正しい人であった、そういう三拍子揃った人ですね。それがこのアリマタヤのヨセフでした。さてルカの福音書に戻りますけれども、そのヨセフがですねについて、続きます。51節、ルカの福音書23章51節、この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。このアリマタヤのヨセフですね、銀サンヘドリンのメンバーだったんですけれども、しかし他のメンバーと違ったのは、この議員たちの計画や行動に同意しなかったということですね。計画や行動には同意しなかった、同意しなかったというのは、ギリシャ語の言語ではですね、同じ票を投じなかったっていう単語が使われています。同じ票を投じなかった。このユダヤの議会サンヘドリンといえばですね、この当時はイエスを死刑にするとそう決めた議会です。そのサンヘドリン議会の中でですね、彼は同じ票を投じなかった。つまりイエスを死刑にするということに関してですね、彼は、賛成していないということですね。これについても他の箇所をちょっと見ると分かるんですけど、マルコの福音書の14章、マルコの福音書の14章の55節あたりからですね、マルコの福音書の14章の55節、さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかった。もう最初からイエスを死刑にするという前提でですね、なんとかその議会を持っていこうとしたけど、なかなかその証拠が見つからなかったんですね。でも最終的にいろんな証言を集め、ああどこうだやりながらですね、 その同じ14章の64節、最終的にはですね64節で、あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです、どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。まあ、イエスのその言葉尻を捕まえながらですね、神を汚した、今神を汚したって言ってですね、もうこれで、キリストはこのイエスは死刑だと、もう完全に冤罪なわけですけれども、まあ、そして持っていったわけですね。そして全員でイエスには死刑に当たる罪があると決めたとあります。この議会ですね、全議会サンヘドリンが、イエスを死刑にするとそのように決めました。まあ、最終的にはこの当時ユダヤを支配していたのはローマですから、特に死刑に関しては、ユダヤを統治していたローマの決定が必要でした。まあ、そこでローマの総督のポンテオピラトが出てきたわけですけれども、ただまずユダヤの中でイエスを死刑にするという決定はこのユダヤの議会サンヘドリンがしたんですね。でこの今の64節を見ますと、全員で、イエスには死刑に当たる罪があると決めたと書いてあります。まあ、全員でしたら先ほどのアリマタヤのヨセフも含まれているはずなんですね。しかしルカの方ではアリマタヤのヨセフは議員たちの計画や行動に同意しなかった、同じ票を投じなかったとありました。ということは、アリマタヤのヨセフだけはイエスを死刑にすることには反対だったんですね。まあ、ですからここの全員というのは、まあ、少なくともヨセフは含まれていないことになります。まあ、この時の議会に欠席をしたのか、まあ、どういう理由であったかは分かりませんが、しかし彼自身は、この議会の決定に関しては反対でした。どうして反対かというと、まあ、先ほども、あった通り、もうイエスの弟子になっていたんですね。彼はちょっとヨハネにも書いてあるので参考までヨハネの福音書も見てみたいと思います。ヨハネの福音書の19章の38節、まあ、こう聖書の平行記事を合わせるとですね、一人の人物のいろんなことがこう分かってきますね。聖書を読むときの一つのこうテクニックだと思いますけれども、でも本当にこの一人の人物を追っていくだけでですね、いろんなことがこう浮き彫りになってまいります。ヨハネの福音書の19章の38節、その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。ここにもはっきり書いてありますね。彼はアリマタヤのヨセフはイエスの弟子でした。でこのサンヘドリンが決めたことには反対だったんだけれども、でも怖くてそれを言えなかったんですね。隠していた、その自分の本当のイエスを死刑にすることには反対だということを言えないで隠していた。いやそれだけじゃない、自分はイエスの弟子であるということも隠していました。もう隠れキリシタン議員だったわけですね。でもどうして隠さなきゃいけないかというと、やはり他の議員たちにはもうイエスを殺そうと、もう前から機会を狙っていたのを知っていますから、その中で堂々と自分はイエスの弟子だ、またイエスは悪くないと言ったらば、自分の議員としての立場が危うくなります。クビになるかもしれない、議員70人の中で仲間外れにされるかもしれない、いじめられるかもしれない、身に危険が及ぶかもしれない。まあ、当時でしたら財産を没収するということもありましたから、まあ、特に彼はお金持ちでしたから財産だって没収されるかもしれない。まあ、そんなこんなの恐れもあってですね、 まあ、面と向かってサンヘドリの計画には反対だ、自分はキリストの弟子だと言えずに恐れて隠していた。それが、まあ、彼の状況でした。まあ、いろんな立場やお金を持っているからこその不自由さですね。何か立場がある、またお金がある、持ち物が豊かにある、そうすると逆にそれを守る気持ちから真実を語れなくなってしまう。もう立場もお金もない人だったら私はキリストの弟子だよって堂々と言えるのに、そういうものがあるがゆえにですね、恐れて失うことを恐れて、この言えなくなってしまう、まあ、こういうことは、大なり小なり経験する、生きている間で経験することかもしれません。アリマテヨのヨセフのようにユダヤ最高議会の議員であるというこの立場、またお金持ちである財産がある、それゆえに本当は言いたいんだけど、そして本当は試験、イエスの試験に対しては反対をしたいんだけれども、またキリストの弟子であるということも堂々と言いたいんだけれども、でもユダヤ人を恐れてそれを言えずに隠していた、わけですね。でも彼の中にはいつも葛藤がありました。それでいいんだろうか、言い訳はない、人を恐れ、自分の立場を失うことを恐れるあまり、本当に自分にとってとっても大切なこと、キリストの弟子であるという、まあ、本当は今彼にとってはですね、キリストの弟子であるというのが何よりものアイデンティティだったはずなんです。本当はそれを話さなければ自分を語れないというぐらいにですね、大切なこと、自己紹介で私はサンヘドリの議員ですよとかお金がありますよとか言うよりもですね、私はキリストの弟子ですと本当は真っ先に言うべきほどに大切な、ものだったのに、彼はそれを言えなかった。そこにいつもジレンマを感じていたはずです。自分に対してなんて情けないんだろう、どうしてこれが言えないんだろう、そういう不甲斐なさを感じていたと思います。まあ、そんな中でもですね、またルカの福音書に戻りますが、ルカの23章、51節の最後にありますようにですね、ルカの福音書23章51節、彼は神の国を待ち望んでいた人でした。神の国を待ち望んでいました。神の国を待ち望むということは、決してこの地上の生活のに、あるいは現状に満足はしていなかったということです。彼はお金も持ってたし、議員という立場も持ってたし、また人としても立派な人だとみんなからも見なされていたし、実際そう歩んでいた。そんな三拍子揃っていたこのアリマタヤのヨセフも決して現状には満足していませんでした。まず自分自身に満足できない、大切な死であるキリストの命が狙われている、もうそのことを知っていたのに、しかも自分は議員という立場にいる、議会の中でも反対意見を言える立場にある、それなのに人を恐れて立場や持ち物を失うことを恐れて言うことも言えない、その自分の弱さ、情けなさ、まあ、それと同時にこのユダヤ社会、エルサレム周辺を見たときにですね、とてもこの混沌とした社会の様相があります。救い主を抹殺しようとするこの霊的な鈍さ、また同じ民族たちはみんなローマの支配の中でいろんな形であえぎ苦しんでいました。そういう自分の弱さに対する何とも言えないこのジレンマ、葛藤、そして社会に対する痛み、 そういうものを抱えながら神の国の到来を待ち望んでいた、まあ、そういう人でしたったんですね。さて、まあ、そのアリマタヤのヨセフにですね、大きな転機が訪れます。ルカの福音書23章52節。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。このアリマタヤのヨセフがイエスの十字架の死後、大胆な行動に出ます。ピラト、ローマ総督ですね、ローマ総督ポンテオピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願いました。先ほども言いましたけど、この十字架刑自体は、ローマの処刑方法でありローマの管轄にあります。でユダヤを支配していたローマによってこのイエスの死刑は執行されました。ですからピラトの元に行くのは当然なんですね。でもこのピラトの元にアリマタヤのヨセフは行ってイエスの遺体をのその取り、体の下げ渡しを願うということはもうこれは公の出来事になります。当然あのサンヘドリの議員であるあのヨセフがイエスの遺体を引き取りに行ったんだってっていうことはもう、当然サンヘドリの議員たちの中にも知られることです。それこそ同じサンヘドリの議員のくせにイエスの遺体をこの葬るなんてとんでもない裏切り行為だとそう言われるかもしれません。でもアリマタヤのヨセフはこの時はもう言ったんですね。それはイエスの十字架の死を目の当たりにして、まあ、彼の心の中に大きな変化が起きたんだと思います。あるいは十字架上のイエスの言葉を聞いて大きな彼の中にこの力が湧いてきたんではないかと。もう隠れキリシタン議員を辞めた、もうある意味で自分の立場も議員としての立場も持ち物ももう何だったら捧げたっていい、失ったっていい、そういう覚悟ができた、まあ、それほどにですねこのキリストが大きくなったんですね。彼のうちで死であるイエスの遺体を手厚く最後葬りたい、もうこれは彼が公に自分がキリストの弟子であるということを表明した、立派な信仰告白です。これまでは言えなかった、もう人を恐れて失うもの、いろんな立場やお金を失うことを恐れて言えなかった。でも十字架のキリストがアリマタヤのヨセフをそのように変えました。無理してそうなろうとしたんじゃないんですね。もうそう思っても自分で自分を変えられなかったんです、彼は。でもイエスの十字架が彼を変えました。このような大胆な行動へと彼を導きました。まあ、ローマの慣例通りでしたら、死刑囚の遺体というのはそのまま晒されたままでした。ですから、まあ、このローマが他のところでですね、ユダヤ以外のところで十字架刑を行ったとしたらば、もうその十字架にかけられた遺体はずっと晒し物にされたものままでした。でもユダヤでは立法がそれを許さなかったんですね。というのはそういう立法の決まりがあったからです。まあ、お開きにならなくても結構ですけど、申命記の21章の22節から23節に、このような言葉があります。申命記21章22節から23節、人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときはその死体を次の日まで木に残してはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。 新明記21章22節23節ですね、木に吊るされたものは神に呪われたものである。まさにイエスはこの十字架の木に吊るされて何の罪も犯していないのに、神に呪われたものとなってくださったんですね。私たちが本来だったら受けるべき罪の呪いを全部罪なき神の子が十字架にかかって代わりにその呪いを受けてくださったわけですけども、まあそのようにですね、この新明記にあるように、その死体を次の日まで残してはならないというそういう規定があったんですね。ユダヤでは律法の中で、ですから、アリマタヤのヨセフはですね、ピラトの元に行って、もうその日中になんとかその遺体を手厚く葬りたい、そのように思ったわけです。でもこの時ですね、ヨセフがアリマタヤのヨセフがサンヘドリンの議員であったということが、大いに用いられるわけです。と言いますのも、このローマ総督のピラトにですね、一般ユダヤ人が直接会うということはまずできません。ヨセフがこのユダヤの最高議会サンヘドリンの議員であった、ユダヤ人の議員であった、その立場を持った人だったからこそ、ローマ総督のピラトは彼と会ってくれたんですね。一般のユダヤ人がピラトに会わせてくださいって言ってもまず会うこと自体できなかったと思います。しかしサンヘドリンのメンバーだったからこそ、その立場を持っていたからこそ、ピラトは何だろうと思って会ってくれたわけですね。しかも彼のこの願いを聞いてくれました。そういう意味ではこの大事な時にアリマタヤのヨセフは自分に与えられたこのサンヘドリンの議員という立場を主のために大胆に用いることができたわけです。これまでは彼にとってサンヘドリの議員というのは、ある意味ではこの葛藤をいつも生み出す場所だったわけですね。この議員という立場が与えられながら自分のキリストの弟子になっているのにそのキリストを助けることもできない、なんて自分はもう臆病なんだ、情けないんだって思いながらですね、ずっとその葛藤してたわけですけれども、しかしキリストの十字架を見てですね、その後何かしら彼にすごい力が注がれて、今度は逆にその議員であるという立場を用いてイエスの遺体をの引き渡しをポンテオピラと直にこの依頼する、そういう大胆な行動に出ました。イエスを死刑にする計画にも表立って反対できなかった、そんな自分を情けなく思っていた彼、ある意味でペテロが死を3回否定したのと同じような気持ちが彼の中にもあったかもしれません。議員というせっかくその立場にいるのでしっかり反対することだってできたのにできなかった、そんな後ろめたさが彼の中にはずっとありました。でも十字架のイエスを見たヨセフは今度はその今まで葛藤であった議員の立場を大胆に用いてイエスを引き取ります。もう全てを失ったっていい、そういう覚悟でこの大胆な行動に出ました。この時彼が議員であるということが用いられたんですね。自分に与えられている社会的な立場とか、あるいは財産、あるいは能力、そんなものどれもないやって思う人もいるかもしれませんけど、でも神様は何かしら一人一人にですね、与えてくださっているものがあるはずなんですね。ただそういうものをいざという時にはやはり主のために用いていく、そういう理解でもいるのとですね、どこまでも自分が出世するため、お金持ちになるため、 あるいは技術や資格を何か自分のために身につけていく、まあ、仮もしそうであるならばですね、結局それらは地上にいる間の一時的なことだけで終わってしまいます。でも神様のために用いていくときには神の国の技のために用いられていくわけで、それは後々まで続いていくんですね。このアリマテのヨセフがこの議員という立場を用いて大胆にイエスの遺体を引き取った。このことはまたちょっと来週に続きますけれども、それによってですね、イエスの遺体が守られ、そしてちゃんとしたこのお墓の中に入れられることですね、このあとイエスの復活がしっかりと守られ見届けられる出来事につながっていきます。そしてこのイエスの復活の出来事はしっかりと、記録されていることで、今、私たちはこの聖書を通し、そして実際に今も生きておられるイエス様に出会ってですね、今もこの2000年以上経った今もですね、この復活のキリストの力が世界中に及び、神の国が広がっています。彼が最後まで、まあ、イエスの弟子であるということを隠しながらですね、まあ、とにかく議員という立場を守り、そして財産を守り、そこだけで安住していたとしたらば、この後々にまで続く神の国の影響には続いていくことにはなりませんでした。神様がここぞという時のために備えてくださっているものが何かしら一人一人にあります。日頃はそれを仕事のために用いているかもしれない、生活のために用いているかもしれない、でも主はいざという時のために神様のために用いるようにですね、与えてくださっている何かが、あります。立場、能力、あるいは技術、資格、時間、力、その与えられたものをいざという時には主のために用いるんだと思って日頃使っているのと、いやいやもうこれはどこまでも自分のためだけ、自分の欲のために使うんだというのとではですね、全然与えられたもののこの豊かさが違ってくると思います。先週、まあこの間木曜日ですけれども、まあ、毎年あの教会の地下のホールを、聖書と精神医療というですね、まあ、あの研究グループがあるんですけれども、あの牧会者の方中心になってやっているものですけれども、まあ、そこにあの会場をお貸ししていまして、でこの間木曜日には、まあ、そのいろんな理事会総会の後にシンポジウムがいつも持たれるんですけれども、まあ、そのシンポジウムに、玉川聖学院の、中高等部の校長先生をこの3月までしておられた水口博先生がいらっしゃいました。まあ、私もちょっとその水口先生のご家族知り合いがいっぱいいるもんですから、まあ、そんなこともあり、そのセミナー講演会に出させていただいたんですけれども、まあ中高生の話が中心になるのかなと思ったんですけれども、まあ、中高生のいろんな今の抱えている問題を考えるのにはですね、その子どもの時からのことと、あと、大人がこれから子どもたちとどう関わっていくかということがですね、すごく今大きな課題となっているというお話だったんですね。私も学生伝道の働きをしていた時には、まあ、よくそういう内容のセミナーよく出てたんですけれども、やはりもう今の時代だからこそ抱えている子どもたちの問題、中高生の問題というのが、まあ、非常にこのリアルに話していただいてですね、ああやっぱり時代が変わってるな、社会が変わってるなということを、まあ、改めて思わされました。でまあ、とてもいい内容だったんですけれども、もうあまりにもちょっと濃くて、まあ、ここではお伝えしきれませんが、まあ、その中でですね、まあ、むしろ最後の方で出た話として、まあ、やはりこれから、まあ、この間もね、悲しい子どもの事件ありましたね、5歳の女の子がノートに許してって書いていたっていう、まあ、あの虐待、最終的に虐待されて、亡くなられたお子さんのニュースがずっとここ数日報道されていますけれども、まあ、こういう、まあ、子どもの事件というのは、 もう本当にニュースの出来事じゃなくて、もうまさに私たちが住んでる、もう本当に隣近所で起きているような出来事なわけですね。まあ、そんな中で、やはり今、もうある意味で家庭でその子どもたちを見るのが当たり前というのがもう崩壊してきている。もう本当に社会で、周りの大人たちが助けなければですね、本当にもう子どもたちのこの叫びに応えられない時代になってきている。まあ、そういう、まあ、お話があったわけですけども、まあ、その中で、まあ、ここ数年、亡くなられた日野原茂明先生とかですね、渡辺和子先生、まあ、そういう方々が非常にこの皆さん年相応にですね、今自分たちは何ができるか、この年になって今何ができるかっていうことをいつもこう考えて行動してらっしゃった。まあ、そういうお話をしてくださったんですね。まあ、水口先生は日野原先生とも渡辺先生とも直接何度かお会いしてお話になったそうですけども、でその中で、まあ、日野原先生はですね、90歳を過ぎてから子どもたちとこう積極的に対話をするようになったそうなんですね。で特に、まあ、10歳ぐらいの、この小学生の子たちとこう対話をするようになった、まあ、10歳の君たちへっていうのは、なんかそういう本も書いてらっしゃったと思うんですけれども、ただその私は90年生きたからっていうこの上から目線ではなくてですね、本当にその10歳の子たちが何を感じているのか教えてほしいっていう、もうそういう思いで、対話を続けてきたそうなんですね。まあ、すると、まあ、非常にこの10歳あるいは10歳前後の時にみんなこうこの傷が結構ある。まあ、幼少期の傷っていうのは結構昔から言われてますけれども、実はこの10歳の前後の時のその親の言葉っていうのが結構その傷になって大人になってまでこう残るようなことがあるっていうことですね。まあ、気づかれたのかそういう話を聞かれたのかちょっと分かりませんけれども、おっしゃっていました10歳の傷っていうのがあるんだそうですね。まあ、特に、まあ、その頃っていうのは、まあ、だんだん勉強も難しくなっていくところでもあり、これから思春期に入っていくことに時にもありますので、まあ、その時にこう上の何気ないですね、他の人と比べるような言葉っていうのがすごく傷になるんだそうですね。まあ、そんな話もですね、本当に子ども目線に立ってですね、本当に君たちの気持ちを教えてっていう、そういう思いで対応していく中で、そんなことを、まあ、感じていかれた。まあ、本当にその年その年にですね、ご自分でできることをなさった。まあ、そんなお話をお聞きしました。今、まあ、本当にその親がいてもですね、子どもたちがもうまともに食事も与えられていないような、そんなところ家庭も今いっぱい増えております。私は3年ぐらい前関西集会に行った時にですね、まあ、関西の方ではもう今そういうのがすごくその当時でもかなり問題になっていて、あちこちでその自治体やら教会やらお寺がこの子ども食堂を始めていました。でちょっとそれに関わっている方とお話しした時にですね、まあ、そこに最初にその来た子供が、まあ、小学生の子供が、ご両親はいるんですけれども、1日にバナナ1本しか与えられてないって言われたそうなんですね。それでちょっとまあ心配になった人たちがちょっと時々定期的にその子にこう食事を出してたらば、まあ、その友達の友達もやっぱり同じような環境にあって、家で食事をまともにこう食べてない子たちが何人か集まってきたそうなんですね。まあ、そんな話をも聞いてですね、まあ、今、まあ、東京でもかなりそういう自治体増えていますけれども、まあ、本当に今この周りが何かこう何かしらの形で助けていかないと子どもたちは本当にこう生きていくのが大変な時代になってるんだなと、まあ、改めて思わされました。すみません、ちょっと話がずれましたけれども、まあ、とにかくですね、そういうとにかく それぞれに与えられている立場とか、あるいはできることっていうのは、まあ、その年によっても違うかもしれませんし、まあ、それぞれに与えられているものも違うと思います。でも自分に与えられているものを 主のために用いていく、あるいは、弱っている人や困っている人たちのために用いていく、その時に必ず神様はそれをですね祝福していってくださり、それは決して一時的なものでは終わらないということは、今も真理だと思います。有馬亭のヨセフの話に戻りますけれども、彼もですね、かつては議員であることがある意味では葛藤でした。でもこのイエスの十字、この遺体を引き取るというここぞという時にですね、彼はもう議員の立場もお金も投げ出してどうでもいい、本当にこのためにむしろ議員という立場を用いて、ピラトのもとにイエスの体の下げ渡しを願いに行きます。地位もあり財産もあり立派で正しい生き方をしてきたヨセフ、傍から見ても人として申し分ない、まあ、そんな彼も、決して現状に満足していたわけではありません。まあ、これは今だって同じだと思います。傍から見るとあの人はなんか、全てのいいものを持ってるの、いいお仕事もしてるし、なんかお金もあるしいい人だし、もう結局、まあ、決してもう本当に幸せな人だろうななんてこう思って傍から見られていてもですね、実はその人自身は全然心の中は満たされていない、もう本当に孤独で悩み果てている、ある時には自ら命を絶ったりする。あの人がなんで、そんなことが今も日本で世界で起きています。有馬亭のヨセフもこれだけ三拍子揃っていても、でも自分自身の中では満たされないものを抱え神の国の到来を待ち望んでいました。でも本当にキリストに出会ってキリストの弟子になって本当の満たしを得たんですね。じゃあそれで終わったかというと、キリストの弟子にまでなりながらもやはりまだ自分の立場や持ち物、そういうものを守る強い思いから自分がキリストの弟子だと公に言えない、そういう弱さを抱えていました。何かを失うことを恐れ、人を恐れ、キリストを抹殺する計画に面と向かって反対することもできませんでした。そして実際キリストは処刑されてしまうんですね。どんな痛みだったかと思います。そういう自分をかばう弱さ、いざとなれば自分を守るために真実も言えない弱さ、キリストの弟子になってからも彼はまだそういうものを抱えていました。でも逆にその弱さがまたキリストとの関係を強めるものともなっていたと思います。まあ、私たちみんなそうなんですけれども、キリストの弟子になってからも決して私たちは完璧になるわけではありません。いつも自分の中にこのグレーゾーンのものを持っています。いろんな弱さを抱えながら、あるいは罪を抱えながら、もう本当にキリストの十字架がなければどうしようもない、そういうものがあります。なお自分の中にそういうものがあります。またそういうことをいよいよ知らされていきます。有馬亭のヨセフの場合はやはり人を恐れてしまう、立場を失うことを恐れて本当のことが言えない弱さ、臆病。でもそういうものがやっぱり自分の中にあると認めていくならば、そこが神様の愛を知り、それが神様の憐れみを知る場所となってまいります。自分の中にまだこういう弱さがある、グレーゾーンな部分がある、だから神様本当に助けて憐れんでくださいと、そこが神様とのこの深い関わりを持つ場所になっていくんですね。これは実際やってる人はよくわかると思います。それは私はもうクリスチャンになったから、キリストの弟子になったからそんなもの全然ありませんって言ってですね、 こう無理やり覆ったりかばったり、もうあたかも自分の中にはそういうものがないとかのようにですねしていくと、いよいよ心が固くなになり、むしろイエス様の当時の律法学者たちのようないびつな偽善的な表面的な命のない信仰になってしまいます。キリストの弟子になったけれどもまだこんな弱さがある、もうここに触れられるともう手も足も出ない、そういう自分の弱さをしっかり認めながらもそこで主にすがっていく、主の憐れみを求めていくならば、実はそういう弱さが本当にこう逆に主との深い濃密な関係を築いていくことになったりなるかと思います。イエスの十字架の言葉がいよいよその弱さの中で身に迫ってまいります。この弱さを抱えた私のために、キリストの弟子になったけどまだここがどうしようもない、そういう私のためにキリストは十字架で死んでくださった、そのことがいよいよ感謝になってまいります。最終招きの言葉で読んでいただきましたけど、第一コリントの1章の18節、第一コリントの1章の18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は神の力です。十字架の言葉こそ神の力です。神の国を切に待ち望む者にとって、あるいは自分の弱さや社会の現状に悲しみ痛む者にとって、十字架の言葉は決して愚かな言葉ではなく神の力です。キリストの弟子になってもなお私たちの中にあるいろんな弱さや、肉の部分がありますけれども、でもそれを認めて神様のもとにいつも行くならば、より私たちは十字架が感謝、この私のためにイエス様十字架で死んでくださった、本当に十字架こそありがたいと、いよいよ十字架のイエス様が親しくなってまいります。まあ、今年のテーマ、御言葉キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、本当にこれをですね、クリスチャンになる前のことではなくて、キリストの弟子となってからもいよいよキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、罪人の頭である私のためにイエス様は来られた、まあ、そのことをいよいよ受け取っていきたいと思います。今年のこの御言葉の賛美、ちょっと久しぶりに歌いたいと思います。キリストイエスは、キリストイエスは、キリストイエスは罪人を救うために、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。キリストイエスは罪人を救うために、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、来られた。お祈りします。 天のお父様、イエス様の十字架を目の当たりにした人々が新しく作り変えられ、また復活を目の当たりにした人がまた新しく変えられ、ペンテコステに聖霊を受けた人たちが新しく作り変えられ、神様はまた新しく人々を作り変え続けてくださっていること、今も主は働いていてくださることを感謝いたします。アリマテアのヨセフはこの70人の中の議員でありましたけれども、でもまたキリストの弟子でありながらも、イエスをその十字架においては助けることができませんでした。自分の不甲斐なさ、弱さ、どうしようもなさを抱えながら、本当にイエスが処刑された時にどんな思いになったかと思いますが、でもその十字架のイエス様を目の当たりにし、またイエス様の言葉を聞き、彼は俄然力を得、新しく作り変えられました。もう立場も財産も失ってもいい、そんな思いで大胆にポンテオピラトのもとに行きました。でも議員であった彼だからこそ、このイエスの遺体を預かることができました。神様、すべてあなたのご計画の中にあること、私たちのどうしようもなさ、弱ささえもあなたは用いてくださって、主のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。神様がどうぞ私たち一人一人に与えてくださっているもの、それは旗から見れば小さなものかもしれませんけれども、でもそれを自分の欲のために使っていくんじゃなくて、本当にいざという時の神様のために用いていくことができるように、そのために与えられているものとしていつも持っていくことができますようにお導きください。キリストの弟子になっても、私たちはいつもいろんな弱さを抱えております。まだまだグレーゾーンな部分があります、葛藤があります。でもそこで主よ、その自分の様を認めてあなたに憐れみを求めていくならば、そこが神様との深いこの関係の場所となっていくから、ありがとうございます。どうか自分を強気で追うことをやめさせてください。このどうしようもないものがあるのに、それを偽善ぶることもやめさせてください。本当にもう神様の前には全部あらわになっていることですから、そのままの姿を認めて主の十字架をはっきりと受けていくことができますように、いよいよ、キリストイエスはこの罪人の私のために来てくださった、そのために十字架にかかってくださった、そのことをいよいよ感謝するものへと導いていてください。この新しい週間も主をあなたのその恵みを思いながら歩むことができますように、またいざという時にはあなたから与えられたものを大胆にあなたのために用いていけるように、一人一人を整えてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。